ヨハネの福音書6章1節から14節です。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、フィリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さな魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして、彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。
イスラエルの国のガリラヤ湖の近くに小さな村がありました。そこにジョシュアという名の男の子が住んでいました。ジョシュアのおじさんはアンデレって言いますけど、アンデレさんはイエス様の12人の弟子の一人でした。みんなイエス様の12人の弟子の名前全部言えますか？知ってますか？ねえ、歌で覚えると覚えやすいですよ。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとトマスとマタイたち、ヤコブとタダイ、シモンとユダ、バルトロマイが12弟子。弟子たちはイエス様のお手伝いをしたのです。僕たちもイエス様のお手伝いをいたしましょう。子供礼拝で歌ったことある？ない？あれあれ。イエス様のお弟子は、はい、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、トマス、マタイ、もう一人のヤコブと、タダイ、シモン、ユダ、そしてバルトロマイ、12人いましたよね。さあ、その一人がアンデレさんでした。ジョシュア君はお母さんに言いました。僕もアンデレおじさんのようにイエス様のお手伝いがしたいな。お母さんはニコニコしながら言いました。大きくなったらね、ジョシュアもおじさんのように大勢の人をイエス様のところに連れてこれる人になるでしょ。でも今はまだ子供だから、今日はね、イエス様のお手伝いじゃなくて お母さんのお手伝いをしてちょうだい。こう言われたんです。そうしてお母さんはジョシュア君にカゴを渡しました。そしてその中に大麦のパンを一つ、二つ、いくつかな、三つ、まだあるかな、四つ、それから五つ、五つだね、五つの大麦のパンをバスケットに入れましたよ。まだあります。それからお魚ね、えみんなお魚好きかな、お魚を1匹2匹、そう、5つのパンと2匹の魚をお母さんはジョシュア君カゴに入れてあげて、ジョシュア、今日はお母さんのお手伝いをしてね、これをアンデレおじさんのところに持って行ってちょうだい。アンデレおじさんはイエス様のお手伝いをするのに本当に忙しくって、ゆっくりご飯を食べる暇もないでしょう。だからきっとお腹空いてると思うから、持って行ったら大喜びするよ。ジョシュア君は、そうだね、僕持って行ってあげるよ。おじさんって結構食いしん坊だから、これぐらい持って行ってあげたら喜ぶよ。さあ、ジョシュア君はお弁当のカゴを持って家を飛び出しました。ジョシュア君はアンデレおじさんがどこにいるか知っていました。村を出ると小さな丘があります。その丘をずっと登っていくと、さあ丘の下にはね、広い広い野原が広がっています。そこには雨が降るとたくさんの草が生えて、羊たちがみんなね、羊飼いたちが羊たちをね連れていくんです。ヨシア君も お父さんと一緒に羊を連れて行ったことがあります。羊たちがね、緑の野原にピョカピョカパカッと降りていくとね、白いプツプツ点々があちらこちらにできていくんです。たくさん羊が集まると、まるでね、ポップコーンをぼーっとねばらまいたみたいにね、白い点々があちらにこちらにずっと広がるんですよ。さあ、おじさんはきっとそこにいるに違いない。丘をね登っていきました。そうすると見ると、いつものように羊じゃなくって、そこには大勢の人が座っていました。ジョシュアはね、こんなに大勢の人が集まっているのを見たことがありません。イエス様のお話をみんな聞きに来たんですね。イエス様のお話はもう終わっていました。でもみんなでイエス様の話を聞いて、もう心の中がね、もうね、あったかくなって、今お話来てくださったこと、こうだったね、ああだったね、みんな帰ろうとしないでお話をしていたんですね。話し合っていたんです。ジョシュア君はどこにおじさんがいるのかな、キョロキョロキョロキョロね、あちらこちらを見回していました。そのうちにぶっとかんとぶつかった人がいたんですよ。さあ、それはアンデレおじさんでした。アンデレおじさんは言いました。なんだ、ジョシュアじゃないか、一人で来たのかい。僕ね、お母さんに頼まれておじさんにお弁当を持ってきたんだ。おお、パンが5つに魚が2匹か。おじさんはちょっと頭をかいて言いました。おじさん、それじゃ足りないの。おじさん、ずいぶんお腹が空いてるんだね。いや違うんだ、イエス様がね、ここにいるみんなにパンを食べさせたいっておっしゃるんだ。それでおじさんは、誰かパンを持ってる人はいないかね、お弁当を持ってる人はいないかね、あっちこっち探し回ったんだけど、誰も持っていなかったんだ。お弁当を持っているのはジョシュア君だけだね。でも5つのパンと2匹の魚じゃな、足らないよな。おじさんはちょっと困ってしまったみたいですね。まあいいや、とにかくイエス様のところに行こう。うん、僕もついていくよ。ジョシュアはアンデレおじさんについてイエス様のところに行きました。 するとイエス様がそこでね、一人のお弟子さんに話していらっしゃるのが見えました。ピリポや、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。女子はイエス様をね、こんなに近くで見たので胸がドキドキしましたよ。そして、あ、この人がピリポさんだな、そう思いました。ピリポさんはイエス様にこう答えていました。イエス様、ここにはどう見ても5000人以上の人たちがいます。こんなに大勢の人には200デナリ分のパンを買ってきても、みんなほんの一口しか食べられませんよ。それに私たちは200デナリ、1万6000ドルもの大金はありません。イエス様、みんなにパンを食べさせてあげたいというお優しいお気持ちはわかりますが、とても無理です。暗くならないうちにみんなが家に帰るようにお話ししてくださいよ、そう言ってたんですね。でもイエス様はピリポに、いいえ、あなた方でこの人たちにパンをあげるのです、そうおっしゃいました。ピリポさんの次に、今度はアンデレおじさんがイエス様の前に進み出ました。イエス様、ここに男の子が大麦のパン5つと魚2匹を持っております。でもこれだけの人に分けたら、パンを粉々に砕いて本当に小さな粒にして、またそれを砕いて、なんかね、塵みたいな、ほこりみたいなものになってしまうでしょうね。みんなそれを舐めたってもパンだってわからないでしょう。それが魚だってわからないでしょう。困ったことですね。食べ物はありませんよ。イエス様にそう言ったんです。アンデルおじさんはそう言いましたけど、ジョシアはね、イエス様の顔をじっと見ていました。イエス様は何かをしようとしていらっしゃる。イエス様だったらきっと何かできる。そうジョシュアは感じたんです。それでジョシュアは思い切って、自分の持っていたお弁当を、イエス様、どうぞこれを使ってください、そう言ってイエス様に渡しました。イエス様はそのカゴを受け取ると、さあパンを一つ取り出して、それを天に高く掲げてお祈りをなさいました。イエス様はいつもね、食べ物を食べるときにそうなさったんですね。そして普通はそのパンを2つに裂いてみんなに分けて与えられるんです。みんなパンを2つに分けたらどうなる？半分こになるよね。ところがイエス様はパンを2つに分けられると、それがまた元のパン2つになりました。2つがまた4つになっていきました。分けても分けても減っていかないで、どんどんどんどん増えていくんです。さあイエス様はいっぱいになったパンをバスケットに入れます。もうね、バスケットはパンでいっぱい。それをお弟子さんたちに、ちょうど12のカゴがありましたから、一人のお弟子さんが1つのカゴを持って、おい、みんなパンだよ、そうやってみんなに分けてあげました。お魚だってそうですよ。一匹のお魚を分けたら半分になるよね。ところがイエス様がそれを天に掲げて神様に感謝してお祈りなさって分けられると、一匹の魚が2匹になりました。2匹の魚が4匹になりました。4匹の魚が何匹になるかな、計算できなくなっちゃった、8匹になりました。8匹の魚が16匹になりました。そしてね、バスケットの中はまたもうお魚でいっぱいになった。イエス様は12のカゴを一つずつ弟子たちに分けて、そして、おい、みんな、次はパンの次はお魚だよ、みんなに配ってあげました。バスケットが空っぽになると、空っぽのバスケットをイエス様のところに持っていくと、イエス様もまたそこにパンと魚をいっぱいにしてくださったのです。そうしてなんと5000人以上の人たちが、ああもう食べきれない、お腹いっぱいだ、そういうふうにみんなが満腹するまでパンとお魚を食べることができました。 イエス様はね、食べ物を残したりするのがお嫌いでしたから、みんなが食べ残したものをまたカゴに集めなさい、弟子たちに言いました。弟子たちはまた空っぽのカゴを持って行って、さあみんな食べ残したものを無駄にしないでここに入れてちょうだい。見れますとね、さあ十二のカゴがみんなが食べてお腹がいっぱいになった、残ったものだけでまたいっぱいになってしまったんです。すごいですね。ジョシアはイエス様がなさったことを目の前で見て、そうだ、お父さんが言っていたことこういうことだったんだと思い出しました。ジョシアのお父さんはジョシアにいつも聖書の話をしてくれましたけど、昔モーセがイスラエルの人々にマナという不思議な食べ物を与えたように、救い主が来られる時には救い主は私たちに神の言葉というパンを与えてくださる、私たちは救い主から神の言葉をいただくんだ、そういうお話をしてくれた、そのことを思い出したんですね。イエス様は病気の人を治しました。死んだ人さえ生き返らせました。ガリラヤ湖の嵐を鎮め、また水をブドウ酒に変えたお方です。今度は5000人以上の人々が見ている前でパンを増やし魚を増やしてくださいました。ジョシアはイエス様のなさったことを目の前で見て、本当にイエス様は私たちの救い主だ、そう信じることができたんです。みんなもイエス様が僕たち私たちの救い主だ信じてますか？よくわかってますか？聖書は言っています。この書には書かれてはいないが、まだ他に多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。イエス様がこんな不思議なことをしてくださったのは、私たちをびっくりさせるためだけではないのです。イエス様が私たちの救い主だということを教えるためだったんですね。イエス様を信じて私たちが救われるためでした。みんなはイエス様を信じてますか？ジョシュアはまたね、自分の持ってきたお弁当がイエス様のお役に立ったことをとっても嬉しく思いました。きっと家に帰ってね、お母さん、今日はね、お母さんのお手伝いをしただけじゃないんだよ。僕はイエス様のお手伝いができたんだよ。そう話したに違いありません。ジョシュアは小さい男の子でしたが、イエス様のお弟子のアンデレさんやピリポさんと同じように、イエス様のお手伝いができたんです。僕たち私たちは、どんなふうにしてイエス様のお手伝いができるでしょうね。子供礼拝で、先生のお手伝いをして聖書やプリントを配ってあげることができるでしょう。お友達が困っているときに助けてあげることができますよ。今日みんな元気よく歌を歌ってくれましたけども、そういう歌をね、病院に行ったりね、それから老人ホームっていうところに行ってね、歌ってあげると、でおじいちゃんやおばあちゃんたち本当に喜んでくれると思います。病気の人のためにお祈りすることもできますね。イエス様のために何かしたいな、神様に喜んでもらいたいな、そんな気持ちがあれば、小学生の高学年や中学生になったらいろんなことができます。中学生の人たちはメキシコに行っていろいろお手伝いをして帰ってきますよ。イエス様を信じる心、イエス様のために何かお役に立ちたい、何かしたいという気持ちを皆さん大切にしてくださいね。神様はそんな僕たち私たちを愛して喜んでくださるのです。イエス様のために何かする力、僕は小さいから何もできないや、そう思わないでください。イエス様を信じるならイエス様が力を与えてくださるのです。ですからイエス様を信じて、イエス様のことを考えて毎日を過ごしていきましょう。お祈りを捧げます。 天のお父様、私たちは神様に喜ばれるものになりたい、イエス様のために何かをしたいと願っていますが、知恵も力も足りません。5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々に食事を与えようとするようなものですけれども、イエス様に信頼するとき、神様は私たちの小さな力も大きく用いてくださいます。5000人以上の人々にお腹がいっぱいになるほどのパンを与えてくださったイエス様の愛と力をしっかりと信じて、毎日の生活ができるように助けてください。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。